そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
告知です。
はい、来たる5月2日土曜日ですね、そこアニ公開収録イベントが決定いたしました。
なんと急に。
そうなんです、急ですよ、こちらとしても。
はい、急ですね。本当急に決まりましたね、
はい。しかも今回は、今のところ特にゲストに来ていただく予定はございません、はい。
ゲストなあればいいねぐらいな感じです
どなたか行くよって言ってくださる方がいればいいんですけどね、
う
ん、
ちょっと顔ぐらい覗こうかなぐらいでも全然ありがたいですけどね、
うん、そうなると壇上に引っ張り上げるかも。あ、そんなこと言わない方がいいですね
はい、はい、それはね、うん、ということなんで、あの目玉が何もないのにイベントをやろうとしてます。よかったら遊びに来ていただけたらな。
はい、そうですよ、はい、本当皆さんのおかげで成り立っているそこアニですから、ね、ぜひ、ね、都内の、イベントホールを予定してます。
はい、まあ、そんなに人数入らないんでね、
時間帯は夜ですね、
はい、
また、詳細具体的なものは随時告知していきますって感じで、
そこアニのツイッターまたはそこアニのパーソナリティをフォローしていると多分最新情報はそこが一番早いんじゃないかと思います。まあでもね、チケットはね売り切れることはないと思いますよ今回は、はい、まあ、当日券も出るんじゃないかぐらいな気持ちでいますので、連休中ですけどね、お暇だったら遊びに来ていただけたらと思います。一応新番組あお互いを生収録でやる予定です。
はい
はい、まあお互いの話をしましたが、今日の特集は
2015年冬アニメ最終回特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
さあ始まりました、最終回特集です。
はい、
まあある意味今期もすごい豊作だったような気がするんですが、その中でもですね、コメント一作品にほぼもう一作品に集中したという感じでしたね。
結構最近前もってこのコメントが多いですよってツイッターとかで出したりしてるじゃないですか。でもここまで偏ったというか、はい、
多いと書いていたのにその後も続々と投稿が来るという
はい、
はい、まあそれだけ、そうですね、まあね、愛された作品だったんだろうなという気はしましたね。普通はねこんなにたくさんコメント読まないんですけれども、最終回特集では今回は、たくさん読んでみたいと思ってます。
白箱 OTC さんからのコメントです。今期群を抜いて心に残った作品でした。24話たっぷりとアニメ業界の引きこもごもを見せていただきました。特に最後数話あたりの疾走感は尋常ではなく、最終話を見終わった後には余韻のあまり他のアニメをしばらく見れなくなってしまったほど。自分が一番知っていることを書けば一番面白い話が書けるとは言いますが、これだけの素晴らしい脚本と作画とお芝居、音楽をコンスタントに維持するのは本当に大変だったはず。最終話の予告ではついに都名になっていたので、実際の制作現場でも本編さながらの万作付きターになっていたのかもしれませんね。いろんな元ネタを絶妙にひねった壁のポスターほか、本編を彩るサービス満点の小ネタも存分に楽しませていただきました。もちろん作品に描かれた状況も登場人物も理想化されたものだったのでしょうが、 格は格は、アニメ業界という普段は知ることのない世界を知らしめてくれたばかりか、働くことで直面する壁、悩み、喜びを丁寧に追いかけた素晴らしい群像劇でした。作中、数々の名言、名台詞もいろいろな登場人物が語っていますが、辛い時期のない職業なんてない、あとは屈辱をバネにどれだけ頑張れるかだけ、という小笠原さんのセリフは仕事に悩む全ての人の心に刺さるいいセリフだったと思います。最後数話ではなぜアニメを作っているのかというテーマが何度か掲示されます。これは自然に視聴者の胸に自分はなぜ今の仕事をやっているのかという問いを生じさせるでしょう。答えはもちろん様々なわけですが、アニメ業界という一種特殊な職場を描きながら、仕事、人生、人間関係など、どの職業にも必ずある普遍的なテーマを物語の中で自然に等身大の目線で描いた本作は、どんな視聴者の心にも響く作品だったのではないでしょうか。ここ数年で間違いなくトップ水準の名作、アニメ好きのみならず、老若男女、すべての視聴者にお勧めしたいです。続きまして、SL さんからのコメントです。話を風呂敷に例えることがありますが、本作は広げてから畳むまでしっかりした作品でした。もちろん中身の方も本編が面白いのは優に及ばず、拾いきれないほどの小ネタ、パロディがぎっしり詰まっていて、それでいて程よい塩梅で、最後まで飽きさせない内容でした。アンデスチャッキーで70年代調のアニメーションがハイビジョンで見られたのはかえって新鮮でした。最終的に同好会メンバーが集結するであろうことは当初から予想していましたが、最後、ズカちゃんが合流するまでの過程はドラマチックで感動しました。三女は特に木下監督のセリフにもあるように、劇中スタッフとのシンクロが多くて涙する場面が多かったです。なかなか難しいテーマをエンターテインメントとして確立した素晴らしい作品でした。高校時代のスピンオフ漫画も好評のようですし、これからも期待したいですね。続きまして、SQT さんからのコメントです。今私、少し夢に近づきました。23話、第三飛行少女隊キャサリンの妹、ルッシーのセリフ。そして、その声優、ズカちゃんのセリフです。メイン5人の中で唯一報われていなかったズカちゃんこと、坂木静香。ここまで2クールかけて徹底的に不憫な姿を晒してきた彼女の渾身の演技は、ブースの外で見ていた宮森に涙を流させたと同時に、視聴者の僕も自然に涙がこぼれてきました。第三飛行少女隊最終話のアフレコが終わり、本当にズカちゃん出番なし?と思いきや、まさかの最終話絵コンテやり直しで妹キャラの追加となり、ああ、ここでズカちゃん救済かと僕も含めみんな思ったかと思います。そう、ここから先は視聴者も予想通りの展開なんです。予想通りの展開なのに、めちゃくちゃ感動して泣かされました。本当にこの作品すごいです。追加アフレコのズカちゃん登場からの一連の流れは、本当に神がかっていました。前の話で安い酒飲みながら安ぐれていたのに、アフレコに登場した彼女の表情は妙に落ち着いていて、まさに聖母のような笑顔でした。この表情がとても良かった。そして、今私、少し夢に近づきました。このセリフ、ルーシーのセリフですが、ズカちゃんのセリフであり、そして多分このセリフはディーゼルさんが一つだけ採用されたセリフじゃないかと思わせられます。一つのセリフに三つの重みが重なっているんですよね。ここで普通だったら、ズカちゃんが泣くところですが、そうではなく、宮森を泣かせるんですよね。宮森はズカちゃんのことをずっと心配していたということがわかりますし、宮森もいろいろな感情が混じり合って泣いていたんだと思います。僕は性格がひねくれているので、正直ズカちゃんには報われないまま終わっても声優業界厳しいし、リアルでいいんじゃないかと思っていました。むしろそうなってほしいとすら思っていました。それでもこのシーンを見たら、ズカちゃんよかったと号泣させられたのです。しかも、しばらくの間、このシーンを思い出すだけで、うるうるして涙が出そうになるくらい、やばかったです。いや、今この文章を書いていても、涙ぐんできました。それくらいの名シーンでした。本当にこのスタッフはすごいと思います。アニメを作るというだけではなく、働くとは何か、夢とは何か、そして人生とは何かと、いろいろ考えさせてくれる、本当に素晴らしい作品でした。続きまして、伊藤つくしさんからのコメントです。 とにかく久々にどっぷりハマったアニメでした。アニメ制作を描くアニメということで、作品を良くしようとするクリエイターとその人たちと向き合い、つなぐ制作という仕事。時に板挟みや締め切りの厳しさなどに触れつつも、クリエイターたちへのリスペクトやアニメが完パケした時の達成感などの喜びも感じることができた作品でした。ワンクール目から面白かったのですが、ツークール目、葵が制作デスクとなり、第三飛行少女隊の制作を進める話は、まだ新人だった葵やエマに後輩を育成させるなどの成長も感じさせ、さらに前向きなやる気が伝わってくる作品だったと思います。ネタが多すぎて何を話せばという面もあるのですが、ツークール目で最もポイントだったキャラは平岡さんでした。ムサニ全体が作品を良くするために苦労を惜しまず、スケジュールの限界まで手直ししてしまう品質優先のスタッフに対し、適当に仕事をこなして手間をかけずに仕事を終わらせることを良しとするムサニとは逆の考え方。作品内では新人の頃の平岡さんが空回りする中で、できればいいんだという考え方に染まっていった経緯も触れられますが、過剰すぎる品質は必ずしもいいとは限らない。コスト度外視はできないという面もあると思うし、一概にどれが正解とも言えませんが、あえて結論は出していなかった。このあたり、仕事する上で誰もが感じる葛藤でもあり、奥深さにつながっていたと思いました。それから周囲の多数のキャラがそれぞれ生き生きとして描かれていたのも良かった。例えば、おでん屋の堂本さんと新川さんの飲み屋トークで、葵城も頑張ってるけど、三女十三話のスケジュールなんて夢願望と一周したりして、制作エースの葵も先輩方からするとまだひよっこ、周りの人たちの支えもあって、会社や仕事が成立している感じがとても好きでした。24話のエンディングの打ち上げのシーンで、スタッフが談笑しているのを見て、白箱のスタッフの皆さんに、お疲れ様と感謝の気持ちでいっぱいになりました。はい、皆さんありがとうございます。
いや、もう皆さんが言ってくれたことが全てですよ。
本当に熱いコメントありがとうございます。うん、うんうんと思いながら読ませていただきました
これでもね、一部カットさせていただいたり、ボツになった方もたくさんいらっしゃったので、もう本当ね、どれを選ぼうかっていうくらい悩むぐらいコメント多かったですね。
はい、
まあ、みんなやっぱり最終話感動したんだと思いますよ。
そうですね、最終、まあ、第2期はなんといっても5人が一緒に仕事をするに当たる経緯とかもすごくジーンときましたもんね。
なかなか実社会においてはこんなにね、偶然じゃないですけど、みんなが集まってきて、その高校時代のメンバーで、しかも全員バラバラの仕事でありながら、まあ、アニメ業界に関わってはいても、それが同じところで同じ作業をするっていうのは、なかなか本来なら難しい話なんですけど、まあその辺はアニメチックだっていうふうにとってもいいんですけど、まあそういうことをね、こう描くことで全体的なこうお話的な面白さを描いていくっていうのは、やっぱりうまいなっていうふうに思いましたよね。そんなうまくいくわけはないじゃないっていう部分もありながらも、そんなうまくいくところじゃないなっていう部分もありながらも、こういろんな仕事に対する悩みとかなんとか、そういうものがきちんと描かれていて、本当お仕事アニメとしてね、別にアニメ業界だけじゃなくても、お仕事アニメとして本当に素晴らしい、いるいるこんな人みたいな、そんなものを感じさせられるようなアニメになったんじゃないかなと思いますよね。
はい、平岡さんなんかもきっといろんな業種でいろんな平岡さんがいらっしゃるんですよ
まあやっぱり2期は何と言っても平岡ですよね。
はい、
うん、あんな嫌われ役で出てきて、絶対こいつやばいだろうって思っていたら、最後にね、ある意味一期の問題児太郎と。
太郎は必要だったんですよ。
ねえ、太郎は必要でしたね、はい、本当にね。本当ね、各キャラクター一人一人がすごい魅力的で、最後まで楽しませていただいたなと思います。まあ、これが全てのね、このこんなにうまく、ある意味うまくいってるのが全てのアニメの制作状況ではないとはもちろん思うんですけれども、まあ夢を持てる、夢を持ちたい業界であるっていうのはね、やっぱりあってほしいなっていうふうな気はします。そしてやっぱり最後はね、なんだかんだ言ってこう声優業界厳しいなということで、なかなか開かなかったズカちゃんがね、
はい、
最後に泣かせてくれましたね。
SQT さんもコメントでいただいたんですけれども、ズカちゃんだけは本当に一緒に仕事できないまま終わるんじゃないかな、それがリアルでいいなって私も思ってたし、そうあってほしかったんですね、私としては、
はい、
声優業界本当に厳しいので、うん、うまくいったらちょっとそれはリアルじゃないと思ってしまうから言ってほしくなかったんですけど、よかったねって泣いてしまったのでそこはやられましたね。
まあそんなにこうトントン拍子にっていう感じではないですけれども、まあここから頑張れるっていうそのいい感じだったよね。ある意味主役をこれで取ってたら、ああ、
うん、
インチキだなって気がしちゃうんだけど、
はい、
あの位置っていうのはこう絶妙なところでしたよね。
ですね。
まさに本当に夢に少し近づいたっていう感じの終わり方だったんじゃないでしょうか。本当にいろんな意味での名作だったんじゃないかと思います。
クロスアンジュ天使と竜のロンド、交流寺五条さんからのコメントです。最終回までエロ描写をやめないまま女の自立を説き続けた本作、そう本作は世界を救うとか大義を実現するという物語ではなく、あくまでもアンジュが自らの足で立っていく、これを追求し続けた作品だったなぁと感じます。そして女の自立を最後に妨げるのが一見魅力的なゲス男エンブリオ。彼は快楽と痛覚でアンジュを支配しようとするばかりか、サリアには快楽と自尊心をくすぐる方法で、またエルシャに対してはそのささやかな夢を叶えることで心と行動をコントロールします。さすがに露骨なエロ描写に赤面した20話で描かれる情景ですが、こういう地頃に、あるいは心を見抜くのが上手で女性を虜にする人が現実にいるのは間違いないが、これ女性はどう見たのかなという疑問も湧きました。つまり女の自立を妨げるのはエンブリオという構図があまりに行き過ぎた男目線だなと感じてしまったからです。とはいえ自ら愛する人を選ぶことこそ女の自立だというのも間違いなく、そういった意味では一貫した物語の展開、アンジュがエンブリオを排除していく展開には十分カタルシスを感じることができ納得のラストでした。それにしてもエンブリオのような役を演じる関俊彦さんはとてもうまいですね。彼がきちんと敵役を演じたからこそ良作となった印象は強いです。ありがとうございます。
いや、もう最高に突き抜けたアニメでしたね。
大好きでしたよ私、本当に。
そこに特集してますけれども、最後まであのままでしたね。
本当に、むしろ散々エロ汚いみたいな話しましたけど、最終話ぐらいはもうちょっと綺麗にとどめていくのかなと思ったら史上最低じゃないですか、あの B パートのスタート。
うん、ひどかったですね。そのいいひどさですよね。もうね、これぞクロスアンジュっていう感じのね。
ここまでやらないとダメでしょっていうところだったんで、私的にはもう非常に気持ちよかったですね。
うん、
あとエンブリオくんの振られ方はあまりに切ないので、もうちょっと手加減してあげてほしかったかなと。
いや、エンブリオさんは近年稀に見るゲスでしたよ。しかしあれでよかったですよ。
ともうね、生理的に無理っていう言葉がこんなに当てはまるなんて。
あれだけの力を持ったね、もうある種神じゃない。あ、彼の存在はさ、それがこんなゲスかったりっていうかアホだったりみたいなところのノリっていうのがこの作品全てを表してるんじゃないかっていうところが
アホですよね本当にね。
うん、クロスアンジュはこう最後まで見てよかったなって思うような、こんなアニメやっぱりいるよね、必要だよねっていうような感じのね。
こんななんか生っぽい人を主人公に置いて最後までやったっていうのはそれだけでも意味があったなっていう気がしますね。
はい、かっこいいだけじゃないよねロボアニメっていうのはねっていうふうにこうちょっと思わせるような、よかったなっていう。
そうですよ、もう強く生きていこうと思いますよね。アンジュリーゼ様はもちろん男も女も従えたハーレム作ってこれから先も生きていくんだろうなっていうところなんで強く生きるのは当たり前なんですけど、妹ですよ妹。
はい、 あれ、やっぱり血がつながってるんだな、あいつって感じでしたね。
あの家族やばいですよね。うん、いや、彼女見てると、あ、生きてこうって思うんで、すごい、なんか、元気出るアニメでしたね。
あ、そうですね。あの、最終話まで見て、元気が出るアニメって大事だと思うんですけれども、まあ、まさにクロサンジュもそういう作品でした。ちょっとね、まあ、前半の方で毛嫌いしてる方はもしかしたらいるかもしれないんですけど、最後までこう見てみると、いろんなこう、ことがどうでもいいかなって思えるようになると思うので、ぜひ見ていただけたらと思います。
ゆりくま嵐。劇団ひとりかぶとさんからのコメントです。こうして約束のキスを果たした二人は、好きの星に導かれ、断絶を越えて旅立ちました。月がキスになる場所で、ルルがミルンに読み聞かせていたお話の締めの言葉。そう、そういうお話です。これまでのわけわからんあれやこれやを見事にまとめたような気がする最終話。でも結局、クマって何？クマはクマです。それでいいと思います。クマになったクレハは、なんだか凛々しく美しい。シャバダデューも、キラキラも、クールも、クマリア様の一かけら。降臨したクマリア様は、泉の住処の姿でした。そして、文字通りのお払い箱にされたメカ好みを、愛うち子が見つける。かつて、戦場で力尽き、見捨てられた銀行をクレハが見つけたシーンの再現にして、新たなユリクマの誕生。どんどんヒステリックになっていく排除の儀を見ていると、意外と体制崩壊も近いかも。そして、クマリア様の最後の言葉。娘たちの行く先は誰も知りません。でも、それでいいのです。世界はあなたの好きで目覚め、変わってゆくものなのですから。愛でもなく、恋でもない。単純素朴な、好きの偶話。わけわからんからこその面白さがある、素敵な作品でした。ありがとうございます。
最終回よかったね。
もう、私はルル一色です。
良かったですね。こんなにハッピーエンドになるとは思わなかったです。
あ、でもハッピーエンドだったのかな、あれって。
どうなんですか、私的には。いや、もうなんかハッピーエンドだなって
だったのかなって思いたいけど、結構あの後の話とかも含めて不穏な空気が漂っていたじゃない。透明な嵐は結局存続しちゃったし。
まあそうですね、うん、でもその中でもちょっとしたこう希望が見えてるのがいいなっていうふうに思いましたね。
ね、あの、月を諦めないっていう姿勢に打たれて同じような生き方をしていくんだろうなっていう子が登場したっていうのはすごくいいなって思ったな。まあ相手がちょっとあの、ゲスーっていうクマなのはどうかなと思うんだけど。
あれ？ロボに改造されてましたけど、なんとかなるのかな。
ロボでも愛さえ通じれば。
あ、なるほどね。
いや、こうでも最終的に一人ぐらいしか動かせないあたりもなんかリアルな感じがした。
うん、
逆に、
うん、みんな目覚めちゃったらね、やっぱちょっと、
うん、美しすぎるというか、
嘘
くさすぎるというか。初めて私はイカラワールドちゃんと全部見ました。あとでもなんかこう空気を読まないっていうのがもうはっきり言ったなっていうふうにはちょっと思ったかな。
あ、
隠さずに言ったなっていうふうに思った。
うん、結構そういうところが今までの作品よりはっきりしてる気がして、うん、なんかこの作品のクマとか透明な嵐を自分に置き換えた時に何になるかなっていうのを考えると、うん、なんかこうすごい結局はこうクレハが銀行に近づいてクマになるとかあのミルンがルルに対して僕からキスをすればよかったんだっていうこうなんか一歩踏み出すすまではすごい大変だけど、こう実際踏み出してみたらそんな簡単な結末だったなっていう、ここで一歩踏み出したら簡単なことだったのになっていうのが、なんか実際にもリアルであるようなことで、なんかこう納得してなんか勇気をもらえたなって私は思いました。
あんなもう異次元世界な感じの展開だけど、すごい近いものを感じる、すごい描き方をする人だなって改めてやっと実感することができました。
弱虫ペダル、グランロード。ゲオさんからのコメントです。第1期から続くインターハイの激戦、その3日目である最終日。毎回がクライマックスと言っても過言ではない白熱したものでした。3日目最終日のゴールに自分たちのチームジャージを届けるため、各々が力を出し尽くし、脱落していく中で、G 自分の思いをチームメートに託していく姿と、その思いを託された者がゴールを目指し突き進んでいく姿には心打たれました。個人的には荒北康友ですね。第一期で彼の人となりは描かれていたものの、箱根学園の個性豊かな3年4人組の中で、4人の中の賑やかし役というのが個人的な印象でした。しかし、呉南工業との激闘の中で描かれる、レースにかける思いと意気込み、圧倒的な力で彼らを抑えていく姿に、思わずテレビの前で、荒北さん、かっけーっすと叫んでしまい、深海推しだった自分を荒北推しに変えさせるほどのかっこよさでした。また、忘れてはならないのが覚醒した今泉です。インターハイが始まってから全くのいいとこなしだった彼の覚醒は見応えがありました。エースにふさわしい姿で圧巻でした。物語は激戦を見事制し、総北高校の優勝で幕を閉じ、大感動のうちに終わりました。原作はまだまだ好評連載中なので、原作のストックが溜まり次第続編を心待ちにしたいです。もちろん、近頃アナウンスされた原作者渡辺先生の書き下ろしのストーリーによる劇場版も。ありがとうございます。
いやー、インターハイ長かったね。
そうですね、もう最後何メートル何週間かけて走ってんだっていうのはありますけど本当に毎回がクライマックスでしたね。
うん、よくあれだけ体力持ったね。
体力、気力、うん、とかいろんな、ま、持たなかったというか、出し切ってしまったからこそ、やっぱりグランロードは何人も。
あそこまでさ、はい、離脱していくとは思いませんでしたよ。
ですよね。うん、
ま、確かに、その、最後に、ジャージを届ければ、ゴールにジャージを届けるっていうためにみんなで頑張っていたわけなので、ね、一人ずつ倒れていてもよかったわけだけれども、
はい。
でも、こうなんとなくなんだかんだ言いながらみんなゴールするんじゃないかと思ってたわけ。ところがですよ、結構脱落者出ましたよね。
そうですね、きっとそんな中で最初に落車したからっていう理由も荒北人気にあるんじゃないのかなって思ったりもするんですよね。
うーん、
うん、まあ、とにかくいろんな、ギョーさんもそうですけど、いろんな方の話聞いてて、男の方って荒北好きな人多いなっていうのは感じますね。荒々しいけど優しいところとかにいいな、かっけえなって思うんですかね。
まあちゃんとフォローしてるしね。こうなんかヤンキーチックではありますが。
暑かったですよ。
箱根学院ってさ、その、はい、最初見てた時に、うわ嫌なやつらだなっていう感じでスタートだったわけですよ。まあ、はい、ライバルチームだからね、なおさらね。
はい、まあ、みんなの、なんと、色も濃すぎますしね。
そうだよ、そうでしょ、やっぱりね、はい。っていうのもあって、こう、ライバルだからっていうふうに最初は思ってて、なんで、この箱根人気なんだろうって逆に思ってたのね。
はい。
うん。でも、まあ、その箱根学院の連中の人気っていうのも、こう、ここまで来れば、わかりますよ。
私はちょっとアニメは追いつけなかったんですけど、ちょっと原作を読んでて、この作品の特徴として、最初にすごく嫌なチームに書かれた人たちは、絶対に後でいい話あるぞっていうのが、もう私の中であるんで、すごいこいつら嫌なライバル来たと思ったら、こいつのいい話絶対後で書くんだろうって思いながら見てます。
なるほどね。
そうですね。グランロード一発目で御堂筋くんの過去出しましたからね。
そう、ずるいと思いましたよ。まさか御堂筋くんにこんな泣かされるとはって。
そうですよ。だって今泉くんに対してお母さんがちょっと危ないらしいでって嘘をついていた御堂筋くん自身がまさかの母を失っていたっていう。
いやーと思って、あそこで好きになってしまいましたよ、御堂筋くん。
でも御堂筋くん、こう途中で心きれいに入れ替わるのかなって思ったら、そうでもなかった感じの。
それはだって、うん、もう石庵の言葉を借りると、それでこそ御堂筋やって
ね。なるほどね。うん、でも最初すごいこの気持ち悪い男と人間じゃねえやとか思ってた御堂筋くんに対しても、嫌いじゃない気持ちになってくるっていうのは、なんかこう、わかりますよ。でもこの後彼は可愛くなっていくんでしょ、どんどん。
違うの？どうですかね。
人によりますよ。私は結構可愛いなと思ってます。
だって人気なんでしょ、御堂筋くんって。
まあ、ただ彼はブレないですね。
あ、そうですか。
飛び通す時間
なんだいこの空白は。
好みがあるんですね、やっぱり。
なるほどね。
まあ、このあたりもね、うん、できればできることならばもっとアニメで続きを見ていきたいなっていうのはありますね、う
ん、まあでもねほらこれだけの人気作ですからあの劇場も控えてますしまたね劇場が成功したら、次のシリーズがスタートしてもおかしくはないでしょうから、まあ、スポーツものって比較的続きやすいからね
続いてほしいですね、
うん、ほんと先が楽しみな作品じゃないでしょうか
はい
7つの滞在、イケメソカルバンさんからのコメントです。最近の TBS 日語枠は熱いですね。この枠ということで、全年齢向けに作られていますが、かなり見応えがありました。内容はコテコテのファンタジー。とにかく展開が早く、世界観にのめり込んでしまいます。それに伴って貼られる伏線も多く、見ていて飽きません。もちろん、バトルバトルで進んでいくわけではなく、各キャラの過去エピソードで緩急を整えてくれます。バンとエレインの話は、不覚にも涙腺が緩みました。この文を書いていて、つくづくテンプレだなぁと思いましたが、見ている間はそれを感じさせないほどの展開力。それでいて、視聴者を置いてけぼりにしない脚本、構成は見事ですね。あとは単純に、バトルシーンの描き込みがすごいですね。ファンタジー作品なので、キャラクターそれぞれが必殺技を繰り出す戦闘シーンになるのですが、もうかっこいいですね。アニメ終盤のオート編で、バンが戦う時に、ほわっと発したのは、脚本なのか鈴木達人さんのアドリブなのか気になりましたが。原作のストックが溜まり次第、2期の制作が待ち遠しいです。ありがとうございます。
TBS 夕方5時枠ですね。
の割にはなかなかハレンチでしたけど。
そうね。でもまあ王道少年漫画って言ってしまえばまあ簡単ですが、冒険、ロマン、友情あり、まあ努力勝利というとちょっと雑誌が違うけど、まあ本当ザ少年漫画作品って感じでしたね。
ね、激しいバトルもあったし、ちょっとほろっとくるような恋愛話みたいなのもいっぱいあったじゃない？いろんなところで。
もう詰め込みまくりだよね。しかもこう、魔法あり、で、こう、巨人も妖精もいてっていう、なんか、何でもあり感が、まあ、ちょっとずるいなって思うところもあったんですよ。うん、まあ、声優もしかも、なんていうんですか、豪華すぎるというか、主役級だらけで、どうなるんだってちょっと本当思うところもあって、でも、すごい、まとまってました。
華やかなアニメでしたね。うん、やっぱり、朝王伝説をモチーフにしてるから、ここら辺は全部詰めてほしいっていうところを全部やってくれたので、嬉しかったな。
あとね、こうどうしても少年漫画だからいいじゃないって言われたらそれまでなんですけど、こう感情の動きがちょっと強引かなっていう、もうスピード感がある感じがしてるかなって思う時もあったんだけど、もうほんとそれをもう圧倒する勢いっていうのかな、もう力のある、もうグイグイ来るパワーがあるなって思う作品だったので、すごい最後スカッと楽しめて終わりました。あともうほんとさ、ずるいなって、これも王道だよねって思うけど、最終回でこうなんていうの、大きな戦いが終わった後の街の様子入れてくるのいいよね。
あれね、あれ結構原作組としてもいいの入れてくれたじゃないっていう、なかったシーンとかもあるから。
あ、そうなんだ。そっかそっか。ツークールとしては気持ちよくここで終わったけど、本当もう一人出てきてないし、まあ、続きがアニメ化されるなら期待していきたいなっていうふうには思える作品でした。
寄生獣、悲しいファットマンさんからのコメントです。原作をリアタイで読んでいたこと自体が懐かしい過去の大作がアニメに実写にと同時期にメディア展開することになり、最初は原作ファンゆえの不安を抱えつつ見始め、最後にはまるで初見であったかのような感慨を抱いて見終えることができました。当初はいくつかの批判がネットを飛び交いましたが、基本的には原作通り、二十数年のギャップを埋めるための細かい設定変更や性の確立とあえて銘打った哲学的な思考の強調など、オールドファンも納得させつつ、初見者も楽しませるものになったと思います。中でも田村玲子となった頃からの田中敦子様は、ここ数年の中でも最も素敵な冷酷母性でした。ありがとうございます。
寄生獣も最初はかなり話題になりましたが、終わりましたね。
そうですね、私原作を読んでなくて、このアニメで初めて寄生獣っていう作品に触れたんですけど、あ、 だから人気なんだなっていう納得の面白さでした、
うんうん、なんていうのかな、なかなか描ける人がいない作品だよねっていうふうに思うし、カリスマ性があるなって思った、私も読んだ時。
そうですね、いや最初はとにかくミギが気持ち悪かったんですけど、うんうん、途中からあ可愛いなというか、
それわかるわ、
はい、
そうミギが可愛くなってきたら本当作品にハマってる証拠ですよね
そうなんですよね、からのミギを失う展開で、うん、もうミギって思う、
なるよね、
もうなりましたよ、
もう本当ミギのぬいぐるみ欲しくなっちゃったみたいな風に思って、出てますよって言われた時びっくりしたよね
いや作品を知っていると可愛いと思う、そして知らないと気持ち悪いと思うんでしょうねきっと
まああの原作組の方もまあそこまでね、こう最初は本当に不安だったけど、
はい、
楽しんで見られたように作ってもらえたのかなって、本当に今の技術になったからこそ 再現っていうのかな、表現できる作品になったのかなっていうふうに思いましたね。
そうですね、こういうふうにこう昔の名作と呼ばれる作品がアニメになったりしていくのも嬉しいなって思うので、今後も何かこうあの作品もっていう驚きの作品がアニメ化されていくと嬉しいですよね、
う
ん、
できるようになってるからね、期待したいですね。
はい、
アイドルマスターシンデレラガールズ、トレビさんからのコメントです。一押しです。もともとは2クール連続で放送する予定だったものが、いろいろな事情から分割2クールになったと噂されていますが、とりあえず1クール目は13話で綺麗に締まりましたね。一つの結果を出しながらも未来の可能性を感じさせる良い終わり方だったと思います。今から後半が待ち遠しいです。ユニット単位で順番にデビューさせる構成も良かったです。ちょっと個性が薄いかなと思っていた子も、ユニットでのやり取りを通して深く知ることができて、今となってはシンデレラプロジェクト全員が推しになってしまいました。曲に関しても、ユニットの各メンバーの個性が活かされていていいですね。そしてフェスでの全体曲は、オープニングのスターが流れるのかと思いきや、まさかの新曲。見ている方としては嬉しいですが、いろいろと大変だったのだろうなと勘ぐってしまうのは某作品のせいなんでしょうね。序盤で一つの鬱展開を入れてきたので、後半クールは輝かしい未来を目指して前は進むだけと思いたいですが、どうなるんでしょうね。どういう展開をしようとも、最後はやはり大きな会場での単独ライブで全員大活躍だろうと勝手に思っているので、期待をして7月を待ちたいと思います。ありがとうございました。
アイドルマスターシンデレラガールズ、まあ、これもまだ続くんですよね。
そうですね、分割っていう形なんで、とりあえずの最終回ということで、うん、
最後ちょっとどうなるかなって、ここでこの人の出番ないまま終わってしまうのみたいな感じでちょっと不安ではあったんですけど。
そうですよ、私の南は倒れたまんまなのとかドキドキしたんですけど
前のアイマスと比べてやっぱりこっちの方が個人個人に焦点を当てていくんじゃなくて、ユニットごとに焦点を当てていくから、なんですかね、まとまって塊塊でキャラが覚えられるから、初めて見る人には良かったのかなという感じも。
あ、そうですよね、あの人数多かった割にはそこまで気にならなかったかなっていう気はするんですよね。最初出てきた時はまさかこんなに顔を覚えられるだろうかみたいな、られるわけがないみたいな感じの作品かなと思っていたんですけど、
その辺はね大丈夫でしたね。
うん、と 思いたい原作やってる組としては
そう、僕らはでも2年3年前ぐらいからもうずっとやってるから、キャラクターを知ってて愛着も湧いてる状態でのスタートだったんでね、
うん、まあ、聞いてみると結構覚えられたっていう話を聞くので、よかったって思ったり。
そうそう、池袋のイベントとかでもかなり盛況だったみたいなんで、
ほんとみんな可愛かったよね。その確かにチームごとだから、掘り下げっていう意味ではちょっと一人一人深刻なほどがっつり掘り下げるタイプの作品ではなかったかなとは思うんだけど、あの仲の良さ本当に愛しいよね。
うん、まあ、それ系はやっぱりこういうアイドルもののやらなきゃいけないステップだとは思うんですよね。
うん、
多分最初のコメントにもあったように、序盤の方でしんどい話、いやもうすごいハラハラする話を入れられたから、まああそこでコロッと言ってしまったのかなっていう感はすごいある。
うん、ちょっと本当にちゃんみおが立ち直るまでの話とかぐさぐさ刺さったし、あのあたりでプロデューサーが一つの主人公なんだろうなって思ったところもあったんだけど、
だからまあこれからですね、2期の方でその成長したプロデューサーと アイドルやっててよかったって言えたちゃんみょうがね、ここからどうまた羽ばたいていくのかっていうのは。
ほんとみんな毎回成長の兆しが見えるのがすごくいいなって思ってて、このアイドルフェスの時に一つ羽ばたいたからもっと先があるわけじゃない、
うん、
こっからあと楽しみだよね。
冴えないヒロインの育て方、 SKT さんからのコメントです。ゼロ話を見終わった時はノイタミナらしくない作品というか、なぜこれをノイタミナでやるのか疑問に思っていましたが、終わってみれば今期一番のお気に入りとなりました。とにかく女の子が可愛かったです。エリリとウタハ先輩は他の作品だったら堂々とメインヒロインを張れるぐらいの可愛さなのに、それを圧倒的に上回る加藤のヒロイン力にやられました。僕の中では今期ナンバーワンヒロインです。どこが冴えないのかと言いたいくらい可愛かったです。アニメは原作4巻までの内容となっており、まだゲームが未完成の状態で終わっています。僕は我慢できず原作を読破しましたが、アニメ化された部分はまだ序章と言っていいでしょう。原作はここからさらに面白くなっていきますので、ツークールでなかったことが悔やまれます。アニメで気に入った方はぜひ原作も読んでみてください。ノイタミナで2期ってハードルが高そうですが、ぜひこのクオリティで続きが見てみたいです。なお時系列でいうと最終話の12話の続きが0話となっていますので、最終話を見た後に0話を見ると、加藤とエリリがお互いのことをエリリ、めぐみと呼び合っているなど新しい発見がありますので、見返していない人はもう一度0話を見直すと楽しいですよ。ありがとうございました。
冴えないヒロインの育て方、マルトさんの、ね、原作でですけれども、可愛かったっていうのはまああるんですけど、こういうタイプのヒロイン成立するんだっていうね。
いやー、なんか本のその物語自体でも言ってましたけど、ご都合主義と思ってこんなに集まるみたいなメンバーが集まってゲーム作るわけじゃないですか、
はい、
すごいですよね。
強キャラ揃いですよね、みんなね。
あ、
だからこそヒロインが冴えないのがいいなっていうところはありましたよね。
まあでも冴えないとは言って、確かにアニメキャラからすればまあなんか属性は持ってないけどっていう持ってないけどめちゃくちゃ可愛いじゃんあれって。
加藤可愛かったですよ。新しいですね、あのヒロイン。
うん、なんかね、ちょっと間延びした喋り方とかもバカに聞こえず、むしろ落ち着いて周りを見ているかのような印象を受けるっていうのね。
こうストーリーとかの作り方もそうなんですけど、すごい私の中ではおしゃれなアニメだったなってすごい思ってて、
映像とか
映像もそうなんですけど、最終的に作ったゲームのワンルートをこう流したじゃないですか、最終話で、
はい、
でなんかその前に詩羽先輩がなんか誰を選ぶんでしょうねみたいなことを言うじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそのこの作品自体ももうみんな可愛いヒロインばっかりで、この主人公は誰を選ぶんだろうっていうのとこうちょっとシンクロしてかかってるみたいな感じが、
はい、
なんかその脚本の作り方もおしゃれだし、いいなってすごい思って、すごいいい印象で終わった感じなんで、続きが見たいと思いましたね。まだ全然そう作れるじゃないですか。
むしろ原作の方がどんどんこれから先の話があるみたいですからね。
ああ、冬込みで売るところまでぜひ見たいなっていうのがあります。
ローリングガールズ84さんからのコメントです。ローリングガールズにたくさん背中を押されました。物語の前半は特に目立った活躍ができるわけでもない主役4人組と突飛な世界観に正直よくわからないなと感じつつあったのですが、 5,6 話の愛知見え編以降は気づけばこの作品の世界にどっぷりハマり出していました。あくまで普通の女の子ノンスケが困っている人たちを前に、そんな自分でも何かできることはないかと必死になって動く姿は心を動かされました。そんなノンスケに引きずられ協力するユキッペ、ウータン、チーちゃんの3人、彼女たち4人が各地を旅し、そして出会う人々を応援する姿を見ていると、自分ももっと何か頑張ろうって気持ちにさせられます。そんなずっこけ4人組のシャチホコ職人の頑固親父の娘に対する思いを聞いた時、囚われた鴨川ロッカーズの一条美佐の演奏を聞いた時の感激している様子などがモブすぎて愛おしいです。 モブ視点でストーリーが進行する都合で、世界設定の謎やら各エピソードの細かいところまで詳細に語られるような作品ではありません。主人公が不思議な力で八面六臂の大活躍という分かりやすい面白さみたいなのもありません。オープニングのようなバンドも組みません。でもそれがいいんです。何か好きで続けていることがある方、かつて何かが好きで続けていたことのある方にこの作品を見てもらいたいです。本当に大事なものの再認識、いつしかなくしていた歪んでしまった思いで見えなくなっていた大切な何かが見つかるきっかけになるような作品だと思っています。最終話は完成したのが放送前日という話で、いろいろと絵が間に合っていないところもありますが、ずっと追い続けて本当に良かったと心から思える内容でした。贅沢を言えば、ツークールでもっと多くの猛者との交流が見たかったところですが、そこは2期があると信じて期待したいです。ローリングガールズ大好きです。ありがとうございました。
ローリングガールズ、
はい、まあ楽しかったですね。
結局何だったんでしょうねっていう気はするんだけれども、この世界観も含めて。そんなこと関係なく最終回は良かったなって思う作品が今期多かったなっていう気がするので、ね、とにかく最終回はいいっていうような。
もう本当ローリングガールズの1話は何だったんですかね。モサだってモブだみたいな、あれって。でもほっこりしましたね、うん、最終回。
うん、まあ一応ストーリー的にはまああるのはあるんですけれども、コロコロこう変わっていくからね、街がね、
うん
うん、全国横断し、まあ、ローズムービーですね、そうですよね、横断していくので、その場所その場所でやっぱり話変わっていくし、しかも主人公たちが メイン筋にあまり関わってない回とかもあったりとかして。
そうですね、
うん、こういう作り方もありかっていう風な気持ちにさせるような作品でしたけれども、うん、まあ私は非常に毎回好きで楽しんでて、今期一番音楽を買ったのが、楽曲を買ったのがローリングガールズでした、私は。はい。まあいろいろね、こう。
ブルーハーツの曲ですよね。
そうなんですよ。
カバー。
カバーがあったりとかあったので、まあその辺も含めて購入したので、
私は個人的に出身が三重県なので、あれすげえ好きでした。三重愛知旧三重県民ですからね、私は。だからまあなんか自分のゆかりのある土地に来てくれたらどんな風にアレンジされるんだろうってきっと思えるので、本当ね、どうしても12話だと渡った県かなり少ないから、もったいないなってすごい思いました。
地元に来てほしいなっていうのは正直思いましたね。その、まあ、ワンクールじゃちょっと短いのかな。ただ、ツークールするには辛いのかなみたいなね、この微妙な感じっていうの。
そうですね。うん、こう、毎日やってる10分アニメとかだったら、ぜひ楽しい感じはするけど。
そうだね。そうだね。10分とか15分アニメとかで全国回ってほしかったなっていう気もちょっとしないでもないですね。でも結構丁寧に作られてた作品じゃないでしょう。こういう作品ってこう、アニメたくさん見てる中に1本あってほしい作品かなっていう気はしましたね。
もう華やかで楽しかったです。
美南高校地球防衛部ラブ、猫肉球さんからのコメントです。キービジュアルを見たときは、男子が着用するにはあまりにもラブリーなコスチュームデザインに、うわーないわーという感想だったはずの本作ですが、実際視聴してみると、さながら銀魂スタッフが作った男子高校生版プリキュアといったノリで、テンポは小気味よく、内容は緩い日常会話のキャッチボールが楽しくて、最初は嫌々ながら変身してしぶしぶ戦ううちに、だんだんノリノリになっていく5人にもつい大笑いしてしまい、プライドが高く不器用な会長の同性に毎週一喜一憂しつつ、気づけば1週間で最も和むひとときになっていました。安定のコメディ枠でしたが、同時にワンクールの短い尺の中にきちんと置いておくべき伏線を置き、きれいに回収した良作だと思います。毎度豪華な敵型声優も楽しみでしたね。特にコミュ障のこたつ怪人松岡義継さんがなんだか可愛くてお気に入りです。5分で書いたような適当な歌詞の主題歌も、かっこすみません褒め言葉です、かっこ閉じる。会長、なんでそんなシーンばかり選んで見てるのと突っ込みたくなるエンディングも好きでした。ありがとうございました。
いや、これは私の1週間の癒しタイムでしたよ。なんというか、くだらないんですよね、本当にやっていることが。
ね。
ね。 怪人、なんかこう毎週毎週出てくる怪人の主張も若干くだらないというか、そんなことで怪人になるなよって突っ込んじゃうようなもので、実際に突っ込んでくれるんですよね、主役たちが。
ねえ、なんかちくわぶなんかどうでもいいよって思うよね。
本当にそれですよ。で、まあ最終的に綺麗にまとまっていたっていうのもあって、私は正直第2期どうしても見たいなっていうのはそんなになくって、むしろこのワンクールの中で綺麗にまとまっているこの素晴らしい作品に会えてよかったなっていうのは思います。ただね、これから先きっとこの今回の地球防衛部ラブでメインだった5人っていろんな作品で売れていく新人の子たちだと思うんですよ。
はい。
なのでこれ見てた方はお互いができたと思います。
ですね。
うん、まさにそのための作品だったのかもしれないって言っていいほど、これから売れていく5人がすごい活躍できた作品だったから。で、さらに毎回来たゲストの方たちが本当に豪華だったので、その方たちとがっつり絡んで芝居ができたっていうのがその5人にとってのいい経験になったんじゃないかなって思いますね。
コミュ障こたつ怪人松岡くんだったんですか？ひどくないですか？
そう、そうですよ。いちいち、この方にそういう怪人やらせんだっていう薬と笑える要素もあって、毎週笑いました。
魔人ボーン、善助さんからのコメントです。冬アニメは良作が多かったですが、私の一押しは1年間の放送を終えた魔人ボーンです。そこアニではほとんど触れられないままでしたが、この作品を埋もれさせるのは惜しいという思いが初投稿に駆り立てました。データカードダスを元にしたバトルアニメですが、おそらく視聴者層を少し高めに想定したと思われる物語に込められたメッセージは、毎回の予告の最後に流れる、この世には勝ちと負けしかないのかというフレーズが象徴しています。戦って相手を倒すのではなく、相互理解の道があるのではないかと自分にも相手にも問い続ける主人公。その心に感化され味方になるもの、立場は違えども理解や期待をするものが増えていき、最終的には宇宙滅亡の危機を回避することにつながります。ここに至るまでの話し運びは1年間という長丁場で作られた作品だからこそでしょう。バトルアニメとしても手を抜いておらず、実在の格闘技を使った肉弾戦を 3DCG でうまく描いていました。そして声優陣が超豪華、メインのキャラクターは中堅を中心とし、ベテランが重要な役を固める夫人は、アフレコ現場の様子が気になるほどでした。敵対するものは倒せばいいという考え方が広がっているように感じられる昨今、このような作品を送り出した宇田幸之助監督やプロデューサーへのインタビューをぜひ行ってもらいたかったです。ありがとうございました。
魔人ボーンね、これね、なんか最初のね、はい、アウタガイの時に魔人ボーン見てたんですよ。
はいはいはい。
でも長いじゃないこれ。
そう、いや、魔人ボーンこんなに面白くなると思わなかったんですよ。
1話2話は面白かったんだけどね、普通にね、うん、でももうそれすらかなり前じゃない、1年だからね。50何話でしたっけ。
そうなんですよ、面白いんですけど、なんかこのまま50話見るのかって思うと難しい、ちょっと地味さというかだったかなって私は最初思ってたんですよ。まあ主人公が優しいんだけど結構優柔不断な性格じゃないですか。で、まあ次回予告の締め台詞が、この世には勝ちと負けしかないのかみたいな、こう真実はいつも一つ的な、こう気持ちよいズバッとした終わり方じゃない系主人公なので、うん、なんか私はですね、魔人ボーンはワンクールずつまとめ見してたんですよ。
はいはいはいはい。
なんですけど、まあ2クール目も見て、でまあ3クール目あたりから、あれ、こうなんか今までこう家事とかしながらざっと見てたのが面白くなってきた気がするみたいな風になったのが、どんどんどんどん本当にもう見逃せない感じになっていって、あれ面白くねって思えていったんですよ、3クール目あたりからですね。本当、
ほうほうほう。
まあどうしてもこう物語が本当にすごく壮大で、もう宇宙まで出ちゃうようなお話なので、まあこの最終回特集で作品を解説するのはすごい難しいんですけど、まあとにかくキャラクターが全員もう何のために戦ってるのかっていうのがすごくはっきりしてるので魅力的なんですよね、みんな、敵も味方も。で、まあ夕方帯だから子供たちが見るから、そうちょっとしたギャグとかも入るのが、こうシリアス展開の中にも差し込まれるんですけど、それも全然邪魔にならないバランスの良さ。そして、まあ、最終回もね、こうドカーン勝利とは違うんですよ。 その、うん、それがまた主人公らしくて、まあ、すごく一生懸命考えて考えて戦ってきた龍神将吾主人公らしい終わり方で、すごくもう気持ちいい終わり方でした。多分ね、これ、見てた子供たちが、まあ、10年後ぐらい大人になってから、ね、小さい頃、アニメ何見てたってなった時に、魔人ボーン見てたってなったら、すごい盛り上がれる作品になるんじゃないかな。
大事ですよね、そういうアニメってね。
隠れた名作と呼ばれていく作品になると思うので、
評判はね良かったんです、魔人ボーン。だからねずっと気にはなってたんで、ただなかなかこうきっかけがないまま、
そう、あの2クール目まではざっと見てていいです、
うん、そうな
ん、まあ、相当それから気になって帰るっていうのでも全然、あれどういうことだったかわけわかんないってなることはないと思うので、本当家でも長く作業するときとかに聞いてる感じで始めてもらって全然いいと思います。で、最後まで行ったらすごく面白かったって。気がつい
たらハマってたみたいな感じ、ね。
そう、慣れる作品だと思うので本当におすすめです。大好きな作品になりました。
ボンジュール濃い味パティスリー。B さんからのコメントです。主人公の女の子が製菓学校に特待生として入学してみたら先生がイケメン揃い。なのに講師との恋愛は禁止というルールがあった。という導入部だけを聞けば甘酸っぱい女性向けアニメなのかなと思いきや、お菓子はほとんど作らず、たまに作るとどこのセイントセイヤだと言わんばかりの必殺技が炸裂します。キャラクター原案は魔界王子を連載している幸宏歌子先生で、声優陣も豪華。もちろん真面目な絵作りと演技をしていますが、それだけにシリアスな笑いの破壊力がとんでもない。放送配信されていたこの半年間、一番笑ったアニメはこれでした。最終回では劇中で主題歌が流れるというよくある演出でしたが、流れ出した瞬間吹き出したという経験はこの作品しかありません。ツークールといっても5分アニメ、すぐに見終わるので、ぜひ配信などで見ていただいて、定休のようなハイスピード演出じゃないのに2週間が1話で経過したりする謎のトリップ感を味わってみてください。ありがとうございました。
ちょっと待ってください、お菓子作ってないんですか？
作らなかった。だって最終回も作ってなかったよ、このアニメ。
最終回も？
私ざっくりとしか見れてなくて、あ、そうだ、終わっちゃうんだと思って最終回見たけど、なんか主題歌流れてるところで回想してるけど、お菓子作ってるシーン、ワンシーンもなくねみたいな。
問題作ですね。
うん、本当に、恋愛ゲームの原作作品で、確かに、絵も綺麗だし、すごくキャストも豪華で、真面目にいろんな話してるはずなんだけど、なんかおかしいんだよね、このアニメね。
いや、最終回で主題歌流れた瞬間吹くってすごいですね。
いや、これちょっと気持ちわかる。思い出回想がね、なんか面白いんだよね。おかしいと思う。
なるほど。
ちょっと歌プリとかあっち路線だとは思うんだけど、あそこまでのインパクトはないかなとは思いますが、こう、5分ぐらいで見て、いや、やっぱ少女漫画面白くねって思うっていう、これすごいいいと思いますね。一応なんか卒業って感じで終わっちゃったんで、続きっていうのは難しいのかなとも思うんですが、こういう枠は必要だなと思いました。
ガンダムビルドファイターズトライ、イケメソカルバンさんからのコメントです。正直あまり好きではありませんでした。ちょっと一気と路線変えすぎじゃないのと。でも最終的に一気もトライもガンプラバトルの楽しさを軸に据えていたのは変わりませんでしたね。ただそこへのアプローチが全く別ルートでした。トライは言ってしまえばとにかく自由、今まで考えていたガンプラの限界を軽々と超えていきましたね。なかなか取り上げられることが少ない SD シリーズ、これはもう勇者シリーズだよっていうトライオン3、そして何より最終回のスーパーフミナ。個人的に好きになりきれなかったのはキャラクターの方ですね。キャラ数が特に多かったトライですが、一期も決して少ないわけではありませんでした。一期では各キャラクターのガンプラバトルへの動機付けがはっきりとされ、バトル後のキャラのアフターフォローもあり、キャラへの好感がより持ちやすい脚本構成でした。しかしトライでは各キャラは割と捨て駒気味、もっと味が出るキャラばかりだっただけに、その場その場でのキャラの動かし方は少し残念でした。最後は世界たちの師匠ですか。まさかとは思いましたが、まさか本当にあの人とは。そりゃ弟子も強いわけです。何より見るだけでガンプラ購買意欲が湧くビルドファイターズシリーズ。まだわかりませんが、3期も期待したいですね。ありがとうございました。
さあ、ガンダムですよ。
ビルドファイターズ。
はい。
僕はこれ今回は、前のやつはすごいもう両手話で好きだったんですけど、はい、今回はいいところと、 あんまり気に入れてないところと、で、他から見れば、違う人が見れば好きなんだろうなっていうところ、なんかいろいろ見えてきてる気がするんで、
うん。
すごかった、やった、よかったっていうのはちょっと僕言えないんですよね、これ。
多分前のガンダムビルドファイターズに関しては、はい、かなり練られて、作られた。
はい、準備期間が、
ね、準備期間がね、あって作られたんだろうなっていう風な気がするんですよね。で、ターゲット的にも、まあ、もちろん子供もターゲットでありながらも、結構上まで。
おっさんより。
うん。どちらかって言ったらおっさんよりだったのかなっていう気がしてて。
まあ、ねえ、そうじゃなきゃアビゴルなんて出さないですよね。
うん。その大人向けに作ったものが、子供もしっかりとついてきてくれるみたいな感じので作られたんじゃないのかなと、イメージ的にね、見た感想的にはね、はい、実際どうだったかは別としてね、でそれに比べてこのトライに関してはもうちょっと対象年齢を下げたんじゃないのかなって気がするのね。
まあそれを僕聞いて、うん、ああなるほどな、だから子供たちが見るとこっちの方がとっつきやすいのかなっていうなちょっとわかる気がするんです
よ、うん、まあわかんないよ、実際に子供騙しっていうのは逆に騙しにならないかもしれないからねっていうのはあるんだけれども、トライに関してはあもう少し下げた感じかなって、そういう気分で見ていると別に気にはならん、そんな荒探しみたいなのしないじゃない。
そうですね、
うん、っていうのもあって、毎週毎週見ている分にはそのまあガンダムビルドファイターズに比べるとちょっと自分たちが見たかったものとは違うかもなっていう気はしながらも、まあ、新シーンでは見どころいっぱいありましたからね。
そうですね、うん、まあ、相変わらず作画も良かったですし、ちょこちょこ出てくる昔のモビルスーツみたいなも、あ、これ絵になってくれたと、今回完全にもうクロスボーンのフルクロスとかは、うん、あ、アニメで見られました、良かったです、お腹いっぱいですみたいな感じになったんですけど、ただ僕はライバルチームとか、
はい、
終盤に出てくる主な機体たちが、うん、かなりオリジナルじゃったじゃないですか。はいでしたね、
うん、
あれがちょっと、まあ、求めていたものと違うっていうところなんですけど、その、昔のガンダム知らない子たちからすれば関係ねえわっていうところなんですよ、これ。
うん、
でも僕は、できれば、
改造してほしいよね。
改造、そう、改造がわかるぐらいのものにしてほしかったんですよ。
わ、
うん、
かります、わかります。そこはわかりますよ。
はい、うん。っていうのが、あったりとか、
うん、
あとは、こいつら、敵はみんな、敵も味方もやけど、業を背負っておるみたいな。
重いんだよね、なんかキャラクターがね。確かに、ね。
だったんで、って思ったんですけど、まあ。
でもさ、そういう、ほら、少年向けアニメだと思えば、まあ。
そう、そこなんですね。うん、って思ったら見れるし、で、あと、僕的に勝手に決着つけたのは、前のは世界大会だったじゃないですか。はい、世界各地から集められたもうガンプラファイトが好きなやつばっかりでみたいなところと、うん、これは地区予選じゃないですか、
はい、
ってことはまあそりゃね、世界に出てくるような人たちとはやっぱりこうまあ技術的なレベルもそうですけど、志とか
世界的な連中も来たけどね、結局ね、
まあ、結局来てましたけど、うん、まあ志だったりとか、あとは何ですか、因縁がある相手とか、うん、まあ当たりやすいから、まあそうだな、そこでちょっと落としどころを自分の中で見つけてみると、まあ、楽しめたかなって、そういうところに気を散らさずに単純に戦闘アニメとして見れて面白かったなって、はい、あとドーベンウルフが見れてよかったです。
恋愛ものの面白さもあったんだけど、結局世界くんがほら全く女ごとに興味がないじゃない、あんなモテモテだけどさ、
まあ中学生ですから、
ね、
まだまだ、
うん、もうちょっとドキドキしてもよかったんじゃないのっていう気はあったんですけどなんか人が多かったなっていう気はちょっとしましたね。
確かに、
うん、っていうのはあったけど、いやでも個人的にはそういろいろな部分に気になるところはなかったわけではないんですけど、でもこういうのもありなんじゃないのっていう、このガンダムビルドファイターズシリーズっていうのはさ、できれば今後も続いていってほしいと思ってるので、
それは心底思いますね、はい、
なのでそのいろんなパターンのこのビルドファイターズがあってもいいかなと、はい、今回みたいなパターン、前回みたいなパターンみたいなね、
そう、ちょっとこうビルドファイターズから話ちょっとだけ外れますけど、ガンダムの好きな人ってやっぱそういうな、これはいい、これはダメみたいなの多いじゃないですか。まあでもそれを、はい、 関係なく、これもあってみんな違ってみんないいじゃないっていうなん
で、うん、で今度ね、その OVA が2本作られることになってますんで、
はい、
はい、
楽しみです、
はいはい、こちらの方も楽しみなので、まあそれをねまずは楽しみにして、でまた第3期的なものが続くといいなという感じで、待ちたいと思います。
ガンダム G のレコンギスタ、高龍寺五条さんからのコメントです。クンタラ、ビーナスグローブなど、これまでのガンダムでは影も形もなかった世界像を所与の前提としつつ、かつ物語において重要な意味を持たせてしまった。なのにここに生きる人々の感情や願いをあまり描かずに物語は終焉してしまいました。本来4クール相当の群像劇を2クールで見せられた感は拭いされませんでした。特にラストは地球の大地に立つ主人公ベルリの旅立ち、それとは対極に見えるビーナスグローブ、人工の海を持つこの国家のありようやそこで生きる人間像、ベルリがどう感じたかをほとんど見せることなくどんどん進んでいった展開にはどうにも納得がいかない。重ねて言えばベルリの思い、すなわち戦いつつも人を殺したくない、戦争を止めたいという理想はこれまでの富野作品からすれば邪道のようにも見えますが、弱い70を超えた富野氏の軌跡、遍歴の結果、命の重さをより語ろうとする上でそれは不可欠の主人公であったはずです。ベルリの気づきとして描かれた富野氏の思いを重く受け止めるがゆえに、行き過ぎた群像劇のためダイジェストを見せられたかのような展開には残念という他はありません。単なるシリーズ構成を担当しただけでは企画が通らなかったかどうかは知る由もありませんが、メカもよく、ビーナスグローブなども実に豊かな可能性を秘めた世界観であったと感じていたのに、全くもってもったいないという歯ぎしりをする思いが頭から離れません。ありがとうございました。続きまして、ヒルアンドンさんからのコメントです。敵味方が入り乱れる終盤戦、そこには諸悪の根源も正義の味方もいません。そんな中、カバカーリーを操るマスクことルイン・リーは、不遇な自分と対極にあるすべて恵まれた待遇であると思っているベルリゼナムを撃つことで前へ進めると考え最終決戦を挑みます。激闘の最中、圧倒的な力、パーフェクトパックを装備した G セルフでベルリが取った行動は誰も殺さずに戦いを終わらせる。それはくしくも昨年最終回を迎えたガンダムユニコーンと同じ結末でした。しかしユニコーンと違うのは、あちらがそれでも人は分かり合えるという希望を示したのに対し、Gレコのラストでは最後までベルリとルインは言葉を交わしません。これは人と人は分かり合えなくてもいい、それでも生きていくというある意味ドライだけれど現実的な結論だと感じました。最後まで見てGレコは現代の戦争、エネルギー、差別、コミュニケーションなどの諸問題をフォトンバッテリー、キャピタルタワーといった SF ガジェットに本当にうまく落とし込んだ作品だと感じました。それゆえの分かりにくさもありましたが、一方で毎回のように登場する斬新なデザインのモビルスーツ、コミカルな演出などで画面を見ていて飽きない作りだったと思いました。しかし最終回、あの緊迫した場面で漫画チックなカエルのジャンプが見れるとは、最後まで遊び心のある演出でしたね。25話の次回予告でベルリが見てくれる君に感謝と言っていましたが、こちらこそ感謝、大感謝です。ありがとうございました。
さあ G レコ
来てしまいました。
はい、まあ、いただいたコメントは今回ここまでだったので、これが最後の作品になります。
はい、だいぶ最近のアニメとはやっぱり作ってる方向が違うんだなっていうのがすごい僕は前話見たと思いまして、
正直ね、はい、1回見ただけじゃ分かんないよね。
そうですね。で、うん、それをゼとするか、
うん、
いやいやっていうかってやっぱりそこはもう人の個人の好みなんでどう言っても自由なんですけど、
うん、
ただ僕は最近のアニメってやっぱりこうファンに向けて作ってるっていうスタンスが濃いなと思ってるんですよ、
はい、
ただでもこの G のレコンギスタに関して言えば、監督が作りたかったからこう作ったっていうのが、まあ、作家性って言ったらいいんですかねこれね、
はいはいはい、
っていうのがすごい他のものと比べて濃いなと。なのでそれは僕ら視聴者に向けて作られたアニメと、監督がこうだって言ってるアニメとだったらそれは 僕らに向けて作られた方が1回で見たら分かりますよ。それはそういう風に作ってんだから。でもやっぱりこう監督の考え方とか、あの今の時代にはこういう風なものっていうのは僕らの方が理解して歩み寄っていかないといけないっていうのはある、絶対あると思うんですよ、これ。でも
私の正直な感想は、1回目は本当に1回目で見てもわからないんだけど、はい、やっぱり2回目見るとイメージが全然変わってくるので、そういうのも含めて、ここ最近のアニメにしては非常に優しくないアニメだと思うんだけど、
はい、
見てて楽しいなって思いながら見てるんだよね。
確かに絵見てるだけで、アクション見てるだけでとか、うん、モビルスーツのアクションだけじゃなくて、人の所作、うん、端っこに映ってるやつが何やってるかとかも結構いろんなこと、いらんことやってるんで、まあそれ見てるだけでもニコニコしますよね。ワクワクするんじゃなくてニコニコしちゃう。
そうなんですよね。別に私、富野さんの作品に対してすごくこう、全て好きなわけではないんですよね。
はい。
だって、V ガンダムも見てないし、ターン A も見てないんだよ。
おお。
ターン A は途中で諦めちゃってるしね。富野さんだから見るみたいな感じっていうのは、実はあんまりないのね。でもこう、富野監督ってすげえんだなっていうのを改めて思わせるような作品だったなと思いましたよ、本当に。
うん、だって、恋人を戦場に送って死なせてから、あーって思うみたいな、まあそういうね、そのまんまの体験ないですけども、やっちゃってから、あーってなっちゃうとか、あるでしょっていうなんか、すごい、やってることは宇宙戦争だったりするわけですけど、人の、うん、心の動き方とかがやっぱり日常でたまにあったりとかするような動き方をするんで、後々何年か経ってこの表現ちょっと古いかもしれないけど、やっぱりこの芯のところは全く古くなってないなっていうのは、富野さんはそういうのは結構僕は多いと思って、それがすごいなと思って見てるんですけど、
まあ、作家性でアニメを作れる貴重な方ですよね、本当にね。
と思いますね。
っていうのを改めて、本当にこの年でこの作品を、作ったっていうことが、もう何よりもすごかったなっていうね。語り継ぐべき作品の一つになったんじゃないのかなと思う。逆にね、もうこれで終わりとかやめてよって思うね。
いや、そうですよ。いや、でもネットで見てたりすると、
うん、
結構、やっぱ批判も多いんですよ。戦争の決着もついてねえし、なんだこれはみたいな感じのことも多いんですけど、まあそこじゃなくて、もう一回見る気があったら違うところを探してみてもいいんじゃないかな。それだけで終わっちゃうのはもったいないんだよっていう。
うん。まあストーリーの展開は確かに早かったですよね。そのヒル・アンドンさんが書いてるように、まあ、一元で見ると確かにこれ、あ、急になんかキャラクター増えてんぞみたいな、そんな感じもあって、わかりづらい部分は確かにあるんですけど、この2回目見ると変わってくるみたいな面白さっていうのはね、まあ、ここ最近のアニメみたいに優しくないアニメだなとは正直思うんだけれども、うん、こんなの多分他にないから。
そうっすね。っていう。どこです。
他にないから。で、この、逆に言うと、この作家が作るこの作品はもう二度と生まれないかもしれないと思うと、いや、では二度とじゃなくてもう一回やってくれよって思うぐらいの、生きてる間に。
でも、はい。
うん、って思うような作品は上がってきているなっていう気がするので。
はい。あと一つ、佐藤拓也さん。
はい。
マスク隊員の、まあ、方、まあ、ジョジョとかでもシーザーとかやってらっしゃって、まあ、かっこいいなと思ったんですけど、うん、今回のマスク隊の演技は本当に良かったですね。もう、聞いてて気持ちがいい。ああ、この人って、最高でした。
ね、いろいろこう、富野監督から言われたんだと思いますけど、こう、演技良かったですよね、本当にね。
舞台最後のイベント、最終回のイベントの時でも、佐藤さんは、生きてやったって言ってますからね。
まあ、生きたんだと思いますよ、この成果、ね、
その通りですっていう、ね、
こう語り継ぐべき作品になったんじゃないかと思います。ということでコメントをいただいた作品は以上だったんですが、まあ、今回は特にね、白箱に集中したせいか、意外とあれこの作品なかったのっていうのがありましたね。またね、まあ、いつものことなんですけれども、まあ、その中で我々が見た、最後まで見た作品一つずつ取り上げていきましょうか。
はい。まずは、アルドノアゼロ。
分割2クールの2クール目です。1クール目はね、終わり方にちょっと若干不満があったので、
うん、こうなっちゃったかっていうのは
ありましたね。そうなんですよね。まあこう見せたいシーンの連続で、衝撃を与えるみたいな流れの作品作りしてたなっていう感じがあって、ちょっとこう期待していた分、あれっていう感じ、肩透かしだったかなっていう気で終わったんですけれども、どうせ生きてるんでしょ、はい、みたいな感じのさ、でもね、2期はね、なんかこう見せ方変わってきたのか、見せたいところに絞っていったのかはわからないですけれども、すごく見やすくて、個人的にはあの、楽しいクールになったなっていう気がしました。お、2期は好きだぜっていう風に素直にこう、好きだったなっていう気がして。
私あの時も言いましたけど、あのスレイン君があんなことやってこの後どうなってしまうのかっていうのを最後まで見届けたいっていうのはあったんで、ちょっと間抜けちゃってるんですけど、最後を見てあーなるほどなーって思ってちょっとしみじみしました、あの最終回は。
はい、まあ結局は稲穂君とスレイン君のお話だったなっていう気はしますね。そう
です ね、姫はね、まあ、2人のことを過去にできちゃうんですよ。
姫だからね、やはりね、王族だからねっていうね終わり方しました。でも本当のヒロインは姉だったなと。
インコちゃんだって、インコちゃんだって。
インコちゃんはいいです。はい。姉だったなっていう感じでした。
続きまして、早急のファフナーエクソダス。
とりあえず分割の、1クール目の終わりっていうことなんですけど、ね、みんな降りた人たちも結局乗るんじゃないですかっていうので、切なくなりましたね。
いや乗らないわけないじゃない普通に考
えて。まあそうですけど、やっぱカノンとサクラまで乗っちゃうのかよみたいなの切なかったですね。
ファフナーはね結局ね時間がなくて見れてないんですよ私も。なので、
あ、なるほど。
ぜひね一度ねこう次のツークル目が始まる前にもう一度きちんと見ときたいなっていう気持ちはありますね。
そうですね、うん、とりあえず序盤は静かに終わった感じがしますけど。うん、今回の終わりのところを見ると、この後きっつい展開が待ってそうで、もうちょっとドキドキしてますね。
続きまして、旧トランスフォーマー、帰ってきたコンボイの謎。
はい。大好きでした。もう、ゆるゆるですよ。コンボイの謎っていう、この番組が作られるに当たる経緯っていうか、まあ、元ネタっていうか、みんなはクソゲーだって言ってるけど、この番組的にはクソゲーだと認めてないゲームについて熱く語っているっていうのがすごく面白い。
認めてなかったの？
なんかすごい、これはクソゲーでしょってずっと言ってるけど、いやいやそんなことないしって感じで一生懸命ごまかしてるっていう番組スタイルでしたね。いやほんと危なかった。スペランカーの曲とかほぼそのまんまのやつ流れてたからね。こういう危ないネタぜひまた見たいです。やってほしいですね。
続きまして、聖剣使いのワールドブレイク。
まあ、これは絶対にコメント来ないだろうなとは思ってたんですけど、僕は、なんですかね、うがった見方をしてるんですけど好き。もう、あなたは吹雪の夜に一人で拾われたそうよっていうシーンで吹雪いてないところが雪降ってねえみたいな。
ひどいじゃん。
いや、でも、話の展開自体はすごい、うん、ハイテンポで、もうババって進んでいくんで、見てる分には飽きないんですけど、もう画面と話見てると合ってないとか、なんだこの気の抜けた動きはとか、もう、そういうツッコミが後から出てくるんで、まあ、面白かったですね。ゲラゲラ笑って見てました。
あれ結構みんなで見ると面白いタイプのアニメですよね。
それね、もう今期は俺は流行語はなんじゃとてと思い出したっつって。待ってました、思い出した、勝ち確定っていう。楽しかったです。
続きまして、夜のヤッターマン。
特集しましたね、この作品もね。
コメント来なかったですね。
最終回良かったですけどね。
いやー、夜のヤッターマンは、私、いやこれもう未来の話だって言ってますけど、こう、ループものじゃないですけど、こう、ヤッターマンの始まりの話なんじゃないかとか、いろいろ、こう、変な勘繰りを持って見てましたけど、まあ、ヤッターマンが生まれましたね。最終的には
新しいヤッターマンが生まれましたね。個人的に結構最終回の1話手前がですね、あんまり好きじゃなかったんですよ、正直。
やりすぎだろうみたいな感じ
ですか。そう、やりすぎだろうって思ったんですよね、ちょっとね。うん、こんなの見たかったわけじゃないよってちょっと思っちゃって。で、これをまとまんないでしょと思ってたんですけど、最終話、まあこう、すごい力技的にまとめてきましたねっていう。 しかもこう初代のね歌をかけることで、
よかったですね。
騙されちゃダメだって思いながらもこう見事乗っかっちゃってる気持ちみたいな感じで、綺麗な最終回になってましたね。
うん、面白かったんじゃないですか。
まあそう最後まで見るとね、うん、面白かったなと思いました。
続きまして幸福グラフィティ。ちょっとなんで誰も見てないしコメント来てないんですか。私最終話で泣いたよ。最終話良かったですよ。誰も反応してくれないしね。
見てないから。
見てないから分かんないんだ。
いや本当にね、ご飯、まあ、食ってやっぱ一番簡単に手に入るけどとても尊い欲望だなって思いました。こんなお話ですって言うと間違いが。
食エロアニメから変わったんですか。
いやまあ食エロは相変わらず変わらなかったんですけど、私はもうサンマ界がすごい好きでした。あ、まあでも本当やっぱりねご飯一緒に食べてくれる人がいるといいですよね。
いやな。
続きまして神様始めました。いや2期になりますね。どこからいきますか。クラマですか。
クラマかな。
クラマ最高でしたね。
クラマ最高だったね。
いや私はもうジローアニが今までのキャラで一番好きです。
おー、わかる。ジローアニー、
はい、ありがとうございます。
美味
しいやつだったな、ね、いやでもあれの身内であのクラマどうして生まれちゃったの。
いろいろひねくれたのかもしれないです ね
ギター弾かないのかよってすごいツッコミ一緒に入れちゃった。
最高でしたね。
なんかもっとアクラ王のこととかもわかるのかなと思ったら結局わからないままだったけど、いい最終回までいけたかなっていう感じはしましたね。
ね、いやまだまだもっと見たいですよ。
うん、全然見られる。
続き見たいですよね、これ本当にね。
そしてデスパレード。
いや、あの特集してよかったなっていうか、うん、最終回までやって特集もう一回やりたかったなって思うような作品として終わりましたよ、本当に。
テーマ性が深いし、おしゃれだし、なんか欲しくなります、デスパレード。
うん。あの、すごく to be continued な終わり方したと思うんで、この後どうなったのか知りたいですよね。
結末だけで言えば終わってないですよね、全くね。
全く。
うん。まあ、この作品でどこまで描かれるのか的な話は特集でもしてましたけれども、結局そこの部分に関してはほぼ描かれずに、何かキャラクターがどうこうなって終わるわけでもなく、あくまでも今回の本筋のお話だけで終わるんですけれども、
うん、あでも今回の話でやっぱデキムが人になったっていうところで終わったのかなっていう気はしますね。
脳なんかもう気になるよね。
うん、
でもしばらくちょっとおとなしくしてるみたいですね。
そうなんですよね、みたいなところで終わるっていうのは、うん、まだ続編が作れるっていうことなので。
そうですよね、続き見たいです。あの人たちの話もうちょっと見てたいですね。
あの世界のことに関しては全く話は終わってないんですよね、
うん、謎残りまくりですもんね、
う
ん、
そうなんですよ。
ある意味あれですね、大きな一話のこの地行きがの最低が終わったっていう感じで終わりましたもんね、
うん、それだけの話なんですよね、うん、言ってしまえばね、うん、でもだよ、でもここまでの心揺さぶる話だったわけじゃない。最終回何なのよあれは本当に。
ね、中期の人形置いてあるんですね、あそこに
置いてあるんですよね、うん、いい、本当いいアニメだったな、デスパレードは。これもね、最終回が素晴らしい作品でしたね。まあ、今期の作品全体的に言えますけども、最終回が良かったって、まあ、良くなきゃダメなんとは思うんだけど取り立てて良かったシーズンじゃないかなって本当に思って、この作品も出したい、この作品も言いたい、最終回良かったっていうような作品が、うん、多かったなっていう気がするんですね、まあ、特に好きだった作品に関しては。で、このすごい熱い思いのまま新番組を見るとですね、なかなか心がね切り替わっていくのかと思ったら、すでに切り替わり始まってますよ。
春だしね。
アニメって恐ろしい。
や、いいことですよ、それは。
そうね。これね、引きずるとね、しんどいんだよ、いろいろな意味でね。
そうですね。あ、前のやつよかったからこれなーとか思ってたりとかね。そうそう、あっちもっぺん見直したいんだけど、こっち見なきゃーみたいな感じになるよりかは全然いいですよ、俺。
まあ、それはね、それでね、確かに、その、アニメを愛するという意味では正しいんだけれども、ね、それじゃ、番組できなくなっちゃうから、ね。っていうのもあるので、
いいものがどんどん生まれてくるのは、ね、決して悪いことではない。
嬉しい悩みですからね、我々にとってみるとね。はい、はい、ということで、今日の特集は
2015年冬アニメ最終回特集でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
来週の特集は、
はい、来週の特集は男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかを特集いたします。
なんと
なんと、
まだ2話までしか終わってません。今すごい話題にはなってますけど、あのでも1話見た時に素直にあの作品として楽しんだんですよね。なので紐のことは逆に言うと一切気にしてなかったんですけど、その後すごい話題になって
確かに私も気にしてなかったっていうと、いや、この紐は何のためにあるんだろうとは思いましたけど、単純に世界観が面白いなと思って見てました。
キャラ可愛いなとは思ってましたけど、あのダンジョンのいい具合の RPG 感と、
はい、
普通のファンタジー感となんかごっちゃ混ぜになってるの、うん、あ、これ面白いな、
どういう風に描いていくんだろうねみたいなとこ気になりますよね、みたいなところをお話できたらと思います。まあ、まだストーリーは2話とかね、多分来週3話までいってるかなぐらいのレベルなので、コメントもそんなには来ないかもしれないけど、
まあ僕らも全然わかんないですからね、はい、先読んでないから、
原作読んでないからね。でも原作売れてるみたいですよ、すごくね。
まあ売れるでしょ、あれだった
ら本屋にダーンと並んでました、はい、でもあえて原作読まないでいきたいと思います。投稿の宛先は
そこあに .com までコメントを投稿するクリックというボタンから、投稿お待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、大目財団さん、SAL さん、トレビさん、アビマルさん、ニセクモスケさん、ゲオさん、ジョニーさん、ジラリーノさん、B さん、悲しいファットマンさん、コンペラさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
牧田光平と、
三浦真奈でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。